トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は富山市の藤井博久市長です。去年4月に就任し2年目を迎えた藤井市長、ご自身の手で初めて編成した当初予算が今年度に入って執行され、すでに始まった事業もあります。最近の市の動きなどと合わせ伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は富山市の藤井博久市長です。今年の3月から4月にかけ富山駅周辺が変わりました。3月18日に駅の南側南西街区で JR 富山駅ビルが開業し、中に入る商業施設マルートやホテル、そして近くにもホテルがオープン。4月1日には富山駅北口駅前広場が供用開始になりました。就任2年目を迎えた思いとともに藤井市長です。まあ、市長として初めて新しい年度、今年度を迎えて、まあ、就任からはですね、はい、丸1年過ぎたわけですが、
そうですね、この1年間はですね、やっぱり新型コロナウイルス感染症との戦いの1年という中でしたね。それとその中でもですね、自分としては初めての本格的な予算となる令和4年度の予算をしっかり、組むことができたというふうに思ってますんで、あっという間に過ぎたというような1年でした。
そうですか、はい。2年目に向かっては、
そうですね、2年目としましては、まあ、新しく作ったスマートシティ推進課だとか、防災危機管理部ですね、まあ、こういうようなものも、しっかりと稼働させながら、コンパクトシティをですね、さらに、進化させていくと、まあ、コンパクトシティ政策というのは非常に成功している事例だというふうに、はい、高い評価を受けているわけですけど、やっぱり合併した、郊外の方ですね、あるいはその沿岸部だとか中山間地の方々からは、その中心市街地の活性化の効果がですね、まだその地域まで実感として伝わってこないというような声も一方であるわけですね。こういうものをしっかりと、全地域にですね、還流させていくという意味でも、スマート化、デジタルの力を使いながらですね、スマートシティを深めていく、進化させていくという取り組みに力を入れました。まあ、公約の中でも特に、まあ、人づくりだとか、スマートシティはもちろんそうでありますけど、税の還流ですね、こういうものを、キーワードに挙げてですね、取り組んできたところであります。はい、
2年目に向かってもですね、
はい、そうですね、すぐにですね、花を咲かせるような分かりやすい事業もあればですね、ゆっくりと実をつけるような、じっくり構えたような事業もありますので、ただ大事なことは富山市にとって常に花が咲いて常に実がなり続けると、こういう種まきをね、していきたいなというふうに思ってます。ま
あ、その辺が今年度予算に反映されているわけですね。
そうですね、その通りです。はい、
さて、今年度が始まった4月1日ですか、富山駅北口にですね、駅前広場が、供用開始になってますね。
はい、北口の広場はですね、南口と並んでですね、北口のもう玄関口ということで、交通の結節点という非常に大事な位置づけです。整備前はですね、6100平米だったわけですけど、今ずいぶん見られて広くなったと思われますけど、1万100平米と倍近くに拡大しました。まあ、案内サインも分かりやすくて、まあ、植栽をしたりですね、ベンチを配置したり、ゆとりある、まあ、歩行空間あるいはイベント空間、等々として、まあ、充実させていただきたいなと というふうに思ってますし、また南北一体的なまちづくりプラットフォームの皆さんがですね、今駅周辺のですね未来ビジョンを作っていただいてますけど、はい、FM 富山さんもそうですけど、駅周辺で活躍していらっしゃる事業者の皆さんや商売なさってる皆さん等々も含めてですね、あるいはお住まいなさってる皆さんも含めて、駅近辺を活性化させていきたいなという思いでいっぱいであります。
駅前広場はですね、それイベントとしてもね使える。
そうですね、イベントとしては非常に期待してまして、昨年度も、FM 富山さんにもご協力いただいた、夜空駅道だとか夕空駅市ですね、こういうイベント、まあ、20社余りが、参加していただいて、まあ、非常に盛況であったわけですけど、これからブルバールの整備あるいはですね中規模ホールもですね、整備されればですね、さらなる、人流が増えて、人の滞留がある、そこで交流が生まれる、またイベントも活発に行われる、まあ、こういう駅の北口になっていくんじゃないかなというふうに期待しています。
は
い、
まあ、さらなる変化に期待。
そうですね、
はい、それから今年度が始まる直前、富山駅周辺が大きく変わりました。
そうですね、おっしゃる通り、富山駅南口にはですね、JR 富山駅ビル、いわゆるマルートですね、こういうものだとか、ジャルシティホテル等々が開業すると。開業後はですね、平日で、駅の南北自由通路の人流ですけど、はい、人の流れがですね平日で 1.3倍、あるいは休日にはですね 1.4 倍になったというふうに、はい、データを取っておりますので、まあ、さらに、その人の流れがですね、従来の総川や、要は中心市街地ですね、そちらの方に、しっかりと、流れていくと、また総川や、西町からも、駅に向かってこう流れてくるという人の流れができればいいなというふうに思ってます。
私も駅前に立ってですね、変わったなという印象を受けたんですけれども、県との玄関口が変わることで、さまざまなところにですね波及効果を及ぶかと思います。
目に見えて変わった県との玄関口、その魅力も高まり、人の流れの変化も出てきているかと思います。そして市長が重要政策に掲げるスマートシティの推進では、新たにスマートシティ推進課が4月に設置され、今年度中に最終的なスマートシティの推進ビジョンがまとめられることになっています。コンパクトシティ政策を進化させ、デジタル技術で郊外の不便解消も狙い、市全体の市民サービスを向上させるスマートシティ政策が新たな局面を迎えることになります。トップインタビューいいね富山、ここで藤井市長から皆さんに一曲。
そうですね、2年間中止になっている、おわら風の盆ですね、これがぜひ今年開催できたらいいなという思いを込めて、越中おわら節をお願いします。
トップインタビューいいね富山、富山市の藤井博久市長に小山健一がお話を聞いています。今年度予算は藤井市長が初めて編成した当初予算、中にはすでに始まっている事業があります。県との連携で注目の動きも出ています。
JR 高山本線で新たな社会実験が始まってます。高山本線シニアお出かけ切符を発売されてますね。
はい、JR 高山本線というのは本市にとっても大変、大事なですね、基幹の鉄軌道でありますので、利用者の促進を図るということと、まあ、沿線地域の活性化ですね、さらには、そのお住まいの方々が中心市街地へ、出かけていただくということで、中心市街地のにぎわいも呼び起こして、まあ、しかも出かけた高齢者の方々が元気になるというような効果も期待しているということであります。猪谷から富山駅の区間ですね、
はいはい、
はですね、どの駅で乗っても富山駅まで来ていただければね、100円で利用できると、いうことでありますので、相当お得になっておりますの です、ね、まあ、皆さんぜひ使っていただきたいなというふうに思います。それともう一つ面白いのは、JR 高山本線の各駅に AI カメラを設置します、
はい、
それでですね、人の流れがどのように変わったかということを、あるいはその AI カメラですので、性別や年齢や属性が分かるんですね。こういうことをですね、分析する中で、高山本線がさらに利便性が向上するように、どのようにしたらいいかと というようなアイデアを出したりですね、そういうことにも役立てていきたいなというふうに思ってます。
そうですか、はい、それから今日のインタビュー放送の日が5月5日子どもの日なんですが、はい、子育てに関する質問相談に自動応答する AI チャットボットですか、この運用始まってますね。
そうですね、AI チャットボットにつきましては以前もですね、富山県さんと協力して観光客向けの AI チャットボットも利用していただいているわけですけど、今度はですねやっぱり子育て世帯をしっかり応援していきたいということであります。今まではこう窓口に来ていただいてですね、あるいは電話で、かけていただいて限られた時間の中での相談であったわけですけど、 AI チャットボットを利用されることによってお手元のスマホやパソコンからですね、はい、1日24時間365日働くお母さんが好きな時間に相談をしたりですね、調べ事をしたり、することができるということでありまして、まあ、本市のウェブサイトのいくさぽ富山であるだとか LINE 公式アカウントの富山市子育て支援 LINE から、はい、入って利用できると、まあ、いうことであります。さらに多言語翻訳機能もついておりますので、いろんな方々に外国籍の方にも使っていただければなというふうに思ってます。AI 人工知能ですので皆さんに使っていただくことで、回答の精度がどんどん上がっていきますので、はいはい、ぜひ使っていただきたいと思っています。
そしてこのニュースは驚きました。県がですね2023年の G7 サミットの日本開催に合わせてですね、教育大臣会合を富山市に誘致方針、もうすでに市長も知事と一緒に動いてらっしゃる。
そうですね、新田知事と一緒にですね中央省庁に対して要望活動をしてまいりました。2016年にですね環境大臣会合を行いました、はい、まあ、非常に反響も大きくてですね富山市の環境政策がですね大きく前進した出来事でありました。富山県はですねウェルビーイングを目指している、富山市は幸せ日本一を目指しているということもあってですね、その根本にあるのは人づくり教育なんですね。まあ、ぜひですね G7 教育大臣会合が誘致できればいいなというふうに思ってます。まあ、
石川県もね手を挙げているようですから、
ね、そうですね、共同開催という話もありますけど、共に切磋琢磨して頑張っていきたいなと思ってます。
今後も県と連携して誘致を実現していただきたいと思います。
はいはい、ありがとうございます。
2016年のサミットでの環境大臣会合に続く教育大臣会合の開催が実現できるのか、藤井市長と新田知事の連携での成果としても期待していきたいと思います。高山本線シニアお出かけ切符の社会実験は65歳以上の市民が対象で列車は限定、切符の発売は9月19日までですが、その結果は各駅への AI カメラ設置での人の流れの分析と合わせ JR 高山本線利用の活性化につながることになりそうですね。トップインタビューいいね富山、ここで藤井市長からの2曲目です。
やはり春ですんで、まあ、新緑が眩しい季節です。ビバルディの四季の中から春お願いします。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、富山市の藤井博久市長に小山健一が聞いています。
市長がですね毎月市の広報誌やホームページでハートフルエッセイ公開されてますが、まあ、私もね読ませていただいてハッとするものもありましたけれども、最近のエッセイから何か。
そうですね、地方創生と言われて久しいわけでありますが、憧れて都会に行くのは仕方ないですけど、やはり、富山で生まれ育って、富山で暮らして、富山のために活躍してほしいなという思いがありますので、まあ、ローカルファーストっていう、
はいはいはい、
財団がね、主催するシンポジウムに、参加させていただいたんですけど、まあ、地方から、幸せを実現していくと、うん、そして市民の共同、そして行政の共同、そして、企業の共同、各種団体の共同と、それが地域のことを思って地域を愛して地域で活動していくというような取り組みだったんですけど、まあ、非常に共感できました。幸せ日本一富山と相通するところがあるんじゃないかなと。ハートフルエッセイはエッセイですので、 もう私が、思いついたままにですね、あるいは自分の幼少期からの体験をもとにですね書き綴っているというものでありますけど、はい、読者の皆さんからはですね、まあ、市長の第一印象と違う、一面が見えたであるだとか、昔を思い出して懐かしく共感できただとか、市民の方々のあったかい声いただいてますんで、まあ、これは楽しみながら書き続けたいなと思います、まあ、特に、自然を大事にするような心だとか、あとは文化だとかね、人のつながりを大事にしていくというのは私のテーマですんで、こういうことについても折に触れて書き綴ってみたいなというふうに思ってます。
毎回市長ご自身で撮影されたものを中心にエッセイに関係した写真も添えられてますので、ぜひ皆さんお読みいただけたらと思います。
トップインタビュー、いいね富山。今日は市長就任2年目に入っている富山市の藤井博久市長にお話を伺ってきました。コンパクトシティ政策が市の中心部に偏っていたとの声もあった中、コンパクトシティ政策を深める、進化させるというスマートシティ推進により、周辺部でどうその効果が実感できるようになるのか。スマートシティ推進課も誕生した今後の動きに注目です。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば、1週間以内ならいつでも聞くことができます。FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週5月12日木曜日は南砺市の田中幹夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。